本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日はルカの福音書9章、イエス様が見姿を変えられる場面、その箇所の御言葉に耳を傾けたいと思います。福音書はイエス様のご生涯とイエス様の教えが書かれてあります。そしてそのご生涯の転機、変わり目となるところに、その変わり目を象徴するような出来事があります。福音を述べ伝えられる高生涯の始めは、バプテスマのヨハネから洗礼をお受けになった出来事がそうですし、十字架での死の栄光の前にエルサレムにロバに乗って入場された出来事もそうです。今日の見姿を変えられる出来事もその一つで、ガリラヤを中心に人を癒され福音を伝えられたそのお働きから、この出来事を境として十字架の死を成し遂げられるためにエルサレムへと進まれていかれます。今週の水曜日は灰の水曜日と呼ばれており、その日から四旬節、レントが始まります。イエス様のお働きに合わせてレントが始まるこの週の礼拝で、この箇所が説教されることが多いです。人を癒されたり人を教えられる場面、それは信仰とか愛とか、あるいは人の戒めなどが教えられており、その内容は比較的わかりやすいのですが、今日のような象徴的な出来事は一体それで何を教えられているのか、あるいは私たちの毎日の生活とどう関係があるのか、少し分かりにくいかと思います。今日の箇所ではイエス様は一言も話されていません。三人の弟子を連れられて祈るために山に登られ、そこで不思議な出来事と父なる神の声がします。弟子たちは恐ろしくなり戸惑うばかりです。不思議な出来事と父なる神の声、その声でこれから十字架へと進まれるイエス様ご自身のことを、イエス様がどのようなお方であるかを弟子たちに知らされました。また今日のお話で旧約時代の代表的な預言者であるモーセとエリアが登場しています。そしてその後その二人は見えなくなり、イエス様だけになります。イエス様は古い時代、古い契約から新しい時代の救いの契約に移されていきます。イエス様は十字架の死によって神の栄光を表されました。そして私たちはそれによって救われました。その恵みに感謝して、神が命じられている通り、今日も御言葉に耳を傾けたいと思います。では9章の28節から入ります。 前にも映します。これらの教えがあってから、8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて、祈るために山に登られた。これらの教えがあってから8日ほどしてとあります。8日という日数がはっきりと示されていますので、この前の教えと今日の箇所と深い関係があり、またどちらも忘れることのできない特別な出来事であったことが想像されます。ではこの前のことを少し見ておきます。イエス様は弟子たちに、群衆は私のことを誰だと言っていますか?と尋ねられ、その後、ではあなた方は私を誰だと言いますか?と尋ねられます。その時ペテロは、神のキリストですと答えました。ペテロの信仰告白です。その後イエス様は、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。と、これからの受難を予告されています。これらのことが、今日の箇所の前に書かれてある出来事です。ペテロの神のキリストですの信仰告白したイエス様が神であること、そして苦しみを受けられることが今日の箇所でもう一度ペテロたちに伝えられます。次にイエス様はペテロとヨハネとヤコブだけを連れて山に登られたとあります。三人だけを選ばれ、他の弟子たちは連れて行こうとはされませんでした。それには訳があります。神と出会うのは最も聖なることであり、恐れあることです。イスラエルの民に神が実戒を言い渡される前、次のようにモーセに告げられました。出エジプト記の19章の12節、13節です。前にもお示しします。あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登ったり、その境界に触れたりしないように注意しなさい。山に触れる者は、誰でも必ず殺されなければならない。それに手を触れてはならない。触れる者は、必ず石で撃ち殺されるか刺し殺される。獣でも人でも、生かしておいてはならない。また預言者イザヤは、神を見たとき、私はもうダメだ。万軍の主である王をこの目で見たのだから、と言っているように、神様と出会う、神様を見る、そのことは許されないことであり、恐ろしいことなのです。また、死聖所に入ることができるのは、年に一度、大祭司一人だけでした。それほど神に出会うことは、厳しい 制限がつけられていたのです。イエス様も時と人を選ばれておられるのです。これを今に置き換えるとどうなるでしょうか。今は祭司も大祭司もなく、私たち一人一人が直接神様に教会で礼拝の時にお会いしています。お会いすることが許されない、見ると命がなくなる、その神とお会いすることができるのはイエス様のおかげです。ヘブル人への手紙で次のように書かれています。10章の19節20節です。前にもお示しいたします。兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。神様は恐れるお方であること、それは旧約の時も今も変わりありません。礼拝は会うことのできない神様と、私たちが直接祭司や大祭司を通さずお会いすること、神様の御前にいる時なのです。では次に進みます。29節30節31節です。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。ここでこの前の出来事と関係していることがわかります。イエス様がどのようなお方であるか、そして十字架の受難のことがここで出てきています。御顔が変わり、御衣が白く光り輝いたのは人ではなく神様の姿です。神様の栄光の姿です。そしてペテロたちがこの時見たイエス様の栄光は十字架での栄光の前触れです。十字架の御業を成し遂げられたのは単なる人ではありません。また神だけでもありません。神であり人であるお方が成し遂げられました。イエス様は人として罰せられました。でも神様でなければ全ての人の贖いとなることはできません。旧約の時は動物の生贄が毎日捧げられていました。それでも人の罪を完全に贖うことはできませんでした。人であり神であるただ一人のお方イエス様が一度限りの十字架の御業によって私たちを完全に贖ってくださったのです。そしてご最後についてとあります。 この最後は死ぬ時のことですが、道に出る、出発するという意味が含まれています。それはモーセがイスラエルの民をエジプトから脱出させ、救ったことを思い出させます。イエス様のエルサレムでの死が、イエス様の最後が、トンネルの出口に来た時のように、その時、私たちは罪から救われる、そのことの予告です。イエス様は神の姿をペテロたちに示されました。でも私たちはこの場面を見ていませんので、顔が変わる、衣が白く輝くといった、そのような奇跡は実感できません。ではイエス様はこのようにご自身が神であることを示されたのですが、私たちにはそれは無関係なことなのでしょうか。私たちは洗礼によって罪ある肉が滅ぼされ、新しいイエス様による命が与えられました。そのことは信じられないほどのことです。パウロが言うように、以前の誇りは、知り合ったのように感じ、生き方、価値観が変えられました。そして、嫌なこと、損と思うこと、または身の危険があることさえ、厭わないクリスチャンの姿もあります。私たちはその姿を見ることがあります。姿が変わり、輝いている人を見ます。私たちもイエス様によって変えられたのです。パウロは次のように言っています。第二コリント三章十八節です。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように、主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。では次に移ります。34節、5節、6節です。前にも移します。彼がこう言っているうちに、雲が湧き起こって、その人々を覆った。彼らが雲に包まれると、弟子たちは恐ろしくなった。すると、雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい、という声がした。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たこのことを一切誰にも話さなかった。モーセ、エリア、イエスの三人だったのがイエス様お一人になりました。モーセやエリアの旧約時代のものは過ぎ去り、イエス様によって新しい時代が来たことを物語っています。モーセがイスラエルの民をエジプトから脱出させたように、イエス様の死によって私たちは救いへと導かれました。私たちの出エジプトをイエス様が成し遂げてくださったのです。 そして神様は、そのイエス様の言うことを聞きなさい、と命じられています。荒野で不平をこぼさず、迷ったりせず、神の国、御国へと、まっすぐに進むためにです。また、今日の箇所のように、必ずしも今、私たちに迫った必要や、求めていることと、関係のないように思えるかもしれません。私たちは毎日、何か解決しなければならない問題を抱えています。そしてその一つ一つを、問題を何らかの方法で解決しながら毎日を生きています。いい解決方法を知るために、人から教えてもらったり、インターネットで調べたり、本を読んだりします。いわゆるハウスものの本から知恵を得ようとします。聖書ももちろんそのような読み方がされるでしょう。心に平安が欲しいときはこの箇所、失敗したときはこの箇所、悲しみのときはこの箇所と求める答えが書かれてある箇所を示している聖書もあります。他のどんな本や情報よりも勝ってそれらの聖書箇所は正しい道しるべですけども、そのような読み方は何一つ否定されることはないのですが、でも聖書は私たちが求めていること以上のもの、私たちが考えてもいなかったことを教えてくれるものでもあります。イエス様と寝食を共にした弟子たちでさえ、イエス様がお亡くなりになるまで本当のイエス様のことはわかりませんでした。ですから、何かを知りたい、何かを解決したいといったことで、イエス様に耳を傾けるだけではなく、ともかくイエス様のお話を聞き続けることが大切です。また、まだイエス様を知らない人がたくさんおられます。私もそうでしたが、聖書を読んでキリスト教に近づかないのではなく、何も知らないまま、あるいは何かキリスト教の間違った歪んだイメージから教会を避ける人は多いと思います。その人たちに何とかしてイエス様のことを伝えなければなりません。その人が大切だと求めていたものが知り合ったに変わり、その人が思いもしなかったことが入ってくるためにです。イエス様の話されることを聞くことは、それはすべての人への神のご命令です。最後に今日の35節をもう一度お読みいたします。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。アーメン。